皆さん、改めましておはようございます。今日もこのようにして共に神様に一緒に名を呼んで招いていただいて礼拝を探ることができます恵みを感謝いたします。今日からですね、6月新しく、賛美も変わりました。特に皆様3曲目ですね、心からの賛美となったのではないかと思います。主の手に我が手を重ねて、主の足に我が足を重ねていく、主と共に死に主と共に生きる、まさにこれが福音、この御言葉が私たちに語っている真理であります。その歩みを私たちしたいと思うけども、なかなかできないという葛藤もあると思います。5月の20日からペンテコステ礼拝を迎え、そして特にですね、今この時期は聖霊様ということについて心をですね、より向けていくということを、本当に中心に毎週毎週御言葉を、備えさせていただいております。で今日はですね、ここも有名なところですけども、今一度私はここに心を向けていきたい。今日の中心聖句はもう19節なんですけども、あなたは聖霊の宮という今日はテーマです。皆さん、あなたは聖霊の宮です、あなたは聖霊の宮ですと神様が言われている。皆さんどうですか？そんなメッソもございませんというふうなリアクションでしょうか、それともアメンです、その通りですと言えるものでしょうか。私はその通りですと告白をすることができるものとなっていきたいと思うんですね。実はこの聖霊の宮ですというふうにこの言われたこの相手というのが、皆さんご存知のコリントの教会の人々なんです。このコリントというのはですね、本当にこの商業都市、いろんな人が集まるゆえに、この道徳的、特にですね、性的に乱れ切っていたといわれる町でありました。大体この本当に問題多い教会といえばイコールコリントの教会というですね、それぐらいね、本当にこの終始徹底されたような教会だったんですね。つまり悪名高い教会、まあ、そんな風になったら困りますよね、放送のチャペルがね、最悪の教会イコールとかね、いえいえ、そんな風になりたくないです。でも、まあ、私たちはコリント教会ではそういう教会だというふうに知らされるわけですね。特に具体的にはアフロデトというですね、女神の偶像が拝まれていました。そこにですね、自分の体を打って生活していたいわゆる神殿娼婦が1000人以上いたと言われています。その関係を持っていた人たちがイエス様を救う人で信じて、共同体をですね、この生み出していた。でもまだそういう古い関係を切れない人たちが教会の中にいたという状況だったわけですね。でそういうコリントの教会に対して主はパウロを通して取り扱っておらんであります。つまりですね、この世的な善悪の基準ではなく、イエス・キリストを信じる信仰者としての新しい善悪の基準、そのことを教え、一人一人はどういう存在であるかということを教えている。それがここであります。まさしくですね、私たちの中にもまだまだね、闇の性質があるのではないでしょうか。そういう意味でこのところも私たちに直接語られているところです。神の御子に聞きましょう。まず12節を皆さんで読みましょう。では3、はい、すべてのことが私には許されたことです。私にはとあります。すべてのことは許されたことですと、そのようにパウロは宣言するんですね。皆さんいかがでしょうか。皆さんもイエス様と出会って、イエス様を信じる者として今ここに招かれているものであるわけですね。もうイエス様と出会ったからね、何やっても自由だって思っておるでしょうか。それともですね、なんかこうイエス様と出会う前の方が良かったんちゃうかと、あれしたらあかん、これしたらあかん、これダメと、なんかこう制約多くて縛られ感がもういっぱいあるっていう風な、あれでしょう、どうでしょうか皆さん。まあ両方おられるかもしれませんね。まあかつて私もですね、 2,3 年はですね、もう本当にですね、もう感謝で、4年目ぐらいからですね、なんかこう窮屈やなと 思い始めたっていう現実がありますね。やはり教会に来るたびに光に向かって歩んでいる。でも私はまあ本当にいろんな自分で自分を見たら闇の真っ暗な心があるので、自分をこうあらわにされてしまうのでしんどいという、そういう時期がありました。皆さんいかがでしょうか。この時代もですね、このコリントの町は肉体はもともと汚れているものですから、一切の快楽を断ち切って世間から退いて山にこもるみたいな、それが聖職聖者の道だという考えと、肉体は精神的霊的なことは一切関係ない、死ねば滅びていくんだから、生きている間はもう何でも好きなことをしたらいいという快楽を追求すべきだという両極端の考え方があったんですね。まあ、これを人間論って言ったりするんですね。グノーシスとかいうふうに言います。まさにコリントのクリスチャンたちにこの後者のですね、肉体は別だから生きている間は快楽を追求すべきという考え方が入り込んで、信仰と生活は別、何でも好きなことをやってもいい、私は自由だから許されているからといってこの不貧困をね行う道に行く人が多かったんですよ、ね、つまりキリストにある自由と放縦ですね。何でもやっていいんだ、これ放縦ですね。もう私たちね、何でもやっていいですよ言われたらもうむちゃむちゃやるんじゃないですか。どうですか。そんな人によるやんと、ね、思うかもしれませんが、でもやはり人間ってやっぱ楽な方に行くようになっているわけですね。それはもう罪があるからですよ。誠の神から離れ自分中心に自分を神とするように他者を支配したいという性質、これを罪と言いますよね。つまり神様といつもですね、この相対してしまう、そういう性質があるんです。だから自分勝手に行きたい、だから人から差して去るのはもういや、もう受け入れられないというふうな性質があるわけですね。まさにその極みをこのコリントの教会の人々は歩んでいたんですね。皆さんいかがでしょうか。確かにですね、イエス様と出会い御言葉を読んでいくときに、そういうね、何でも自分の思う通りにしたいという思いに対して歯止めをかけるような言葉がいっぱいありますよね。これこれを行ったらいけない、これをしたらいけないとか、皆さんどうですか。まあよくまあ、クリスチャンというふうに聞いて多くの人がイメージするのは、お酒飲んじゃいけないんでしょ、ね、タバコもダメなんでしょという掟の部分を気にする人がいますし、そういうふうに自分はそれができないからちょっとクリスチャンになれませんという人もひょっとしたらこの中にいるかもしれませんね。どうでしょうか。しかし皆さん、聖書を、ね、丁寧に読んだら分かりますよね。聖書はそのものを禁じてはいないんですよね。まあ、でも今2つ挙げたものは世間がもうこれ良くないって言ってますよね。100がやって1位なしとか、ね、まあ男子会というのもねあるぐらいですから。でも聖書はそのものを禁じるわけではありませんね。酒に関しては、ね、酔ってはいけない、ね、でも酒に酔うよりも御霊に満たされなさいというふうにありますよね。だから進めてはいないわけです。でも禁じてもいない。だからある人はじゃあ酔うとこまでスレスレまで行こうかとか、ね、試す人がいるわけですね。まあ試した人もこの中にいるかもしれませんが、ね、でも試したうちに自分が分からなくなってしまうことが多いですが、どうでしょうかね。まあ、タバコに関してはね、これも禁じていませんよね。つまり聖書が貫いている真理は、あなた自身がこの神の御心を受け取ってどう応答するかということにかかっているんですよね。で、応答するいろんな考え方のエッセンスが御言葉にいっぱいあるわけです、ね、上から言われてグーンってやる、そうではないんです。でも神様は蒔いた種は刈り取るっていうこともはっきり言われますね。だから何でもしていいわけではない。だから愛と甘えと履き違えてはいけない。いつも教えてますように、愛と義、恵みと誠、両方なんですね。でも愛の方が本当に重たいっていうことは忘れてはならないわけですね。でも私は両極端に陥る方が簡単なんですよね。わかりですか。さっき申し上げましたよね。もう絶対もうやってはいけないというもう、ね、禁欲、いや何でもいいんだという両極端の方がなんかね簡単っていうか、 分かりやすいみたいですね。この真ん中をこうウロウするのは気持ち悪いというかね、感覚的に。でも聖書はどっちかというとバランスなんですよ、ね、あなた自身が神の御言葉を聞いてどう応答するかということにかかっている。つまり応答なんです、主体的な。でそのためのいろんなエッセンスを、この必要なことを御言葉を通して御霊によって私は受け取るように招かれているわけですね。でその人がこうです。パウロを通して言われたのは、全てのことはしていいんだよって、自由だよってことです。でも私たちは神様を知るまではどうですか、皆さん何を基準に生きていましたか。多くはですね、自分の今までの生き方は人に迷惑をかけたり、警察に捕まるようなことをしなければ、ほどほどに自分の好きなことをしていいという考え方がこれ多いんじゃないですか。ただ日本人の、まあ、アベレージ平均そういうみたいですよ。和を持って尊いですから。だから人を見てこう見こだこんなもんかなと思うんですよ、ね、だから人様教なんですよね。自分なりに捉えている社会的ルールがあって、それにある程度沿って生きていけばそれでいいんではないかと思っている、そういういわゆる物差しがある。そこでね、クリスチャンがお酒を飲まない、タバコを吸わない、日曜日はね楽しいことをするんではなくて教会に行く、与えた10分の1を神に捧げ献金するとなると、なんと窮屈だというふうになっていくんですね。今までの基準よりちょっと高い基準になるからです。そうではなくて、神様は申し上げたように何をしてもいいと言われています。全てのことは許されています、そう書いてますよね、皆さんの聖書も。全てのことは許されていますと。ただしですね、イエス様を信じるあなたは社会のルールを守る、人に迷惑をかけなければいいというこの世の倫理基準でそれを捉えるのではないということです。つまり社会のいろんな事柄も神の基準で捉えていくということを言っているわけです。捉えて実践していくんですね。つまりですね、今までは人に対して社会に対して受け入れられるかどうかということに努力することをしていたんですね、私たちは。でも社会から人から受け入れられるために努力する必要はもうなくなったんです。ならば神様があなたを買い取って受け入れてくださったからです。アメンですか皆さん、お分かりですか。ちょっと難しかったですかね、私もこれ初めの時分からなかったですよ。社会から受け入れられるために努力する必要はもうなくなったんです。でも多くの人はそれを一生懸命やるんですよ。ならば神様があなたを買い取って受け入れてくださったからですね。だから罪意識を感じる必要はないんです。なぜならば神様が過去現在未来の全てのあなたの罪を許しくださって、あなたを決して罪に定めることはなさらないからです。ですから神様や人に受け入れられるために努力するとか、神様や人に好意を持ってもらうために努力する必要はなくなった。神様が完全にあなたを受け入れられ、聖なるものとされ、義と認めてくださっているんですよ。皆さん11節ですね、ちょっと前の11節を皆さんで見ましょうか。ここもでは3、はい、あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ義と認められたのです。皆さんこれ大事なところです。あなた方は聖なるものとされ義と認められたのです。皆さんどうですか、よくこういうことを聞きませんか、教会の中で。私たちは罪をされた罪人なんです。皆さんその通りですか。うんって言うなってください。多くは聞かされます。私もよく聞きました、罪許された罪人の集まり。でも今の御言葉からすればちょっとなんか違いません。だいぶ違いますよね。この御言葉から言うならば、私たちは罪許された義人なんですよ、ね、神の目から見たら義とされている存在です。にもかかわらず、いやいや私たちは罪された罪人ですっていうふうに罪人に自分を置こうとするんですね。そして私たちはそこにしか帰れなくなるんですよね。つまり私は罪許された義人なんです。神から見たら、あなたがどう思うが神から見たらもう義人なんです。アーメンでしょうか皆さん。このところに私は立たないと、もう古い価値観でずっと生きちゃうんですよ。神様はそういうふうに見てないのに、皆さん私たちが見ちゃうんです。そこに矛盾が起こって、しんどさがどんどん増し加わっていくんです。 罪を許された義人だということをね、私は今日受け取り直してそこに生きていきたい。聖書がそう言ってるからです。神様が言ってるんですから、それ以上も以下もないんですね。皆さん、聖書の見方の一つにですね、神様がこう言ったのに、いやいや違うって、でもっていうのをやりましょうね。でもなって、神様がそう言われて認められたのです、これ宣言ですから、私たちがどう応答するんですか。アーメンでいいんですよ。アーメンでいいんですよ。これが子供には素直な信仰ですよね。皆さん練習した方がいいですか。言いません。義と認められたのです。アーメン、アーメン、素晴らしい。そうですよ、皆さん聖書の方はそういうふうにされてますか。アーメンというところにどうなるんですか。聖霊が喜ばれて溢れてくださるんですよ。それが霊の世界で起こるんです。そこで私はデモっていうのを一番喜ぶのはサタンですよ。デモななんて神様聞きたくないで宣言されてますから、これ今からすぐできますよね。アーメンって言ったんですよ。そのような聖書の言い方してください。神様言われてるんですね。義と認められたんです、ね、ですから命の犠牲を払って受けてくださる神様に、まあ、日本的ならば胸を張って生きていくんですよ。これ日本人よく言いますよね。お天道様に胸を張ってとかね、まあ、あえて神様に胸を張って生きていく、恥じることなく毎日生きていける生き方をしていく、それが主体的に自発的に強制じゃなく、昔よく言いました What would Jesus do ですよ。 WWJD、 イエス様ならばどうされたのかということを思いながら神様前にね、まっすぐに生きていく、この生き方を神様は願っておるんですよ。皆さんそうでしょう。皆さん親で会うとして子供がね、いつもなんか自分と目を合わせない、まって言ったらなんかとかね、どう思います。皆さんもうすぐ思います。なんかやましいことしたなこの子と思うじゃないですかね。パッと見た時見返す、わかります。親ならば、あ、この子は本当に確信を持って今生きようとしてるんだな。でそのように行くには本当に積み上げられた祈りが必要なんですよね。これがそれぞれにあって確信を持てという、あのローマ書の御言葉なんですね。皆さんどうでしょうか。皆さんの日々の生き様は、生き方はイエス様にまっすぐに胸を張ってまっすぐに見て目をそらすことなく歩むことができている歩みでしょうか。神様ははっきりとあなたを義と認められた、つまり正しいとされているんですね。ですから全てのことを何でもいいしていい自由はあるんです。でも見てください、12節最後、全てが益になるわけではない、すなわち目標に達するために役立つことになるわけではないという、これ警告ですね。目標に向かって歩んでいくために役立つことになるわけではないという警告です。聖書はですね、立法の行いではなくて信仰によって生きる人はオリンピックの競争選手に例えていますね。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人ということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けるように走りなさいと言われています。皆さん例えば 100m 競争をするときに皆さん、ね、もう自由に走っていいですよと言われたらどういうふうな走り方します。自由に走りなさいと言ったら、まあ後ろ向きで走る人いないでしょ。どういうふうに、どういうふうにします。真ん中突っ切る、うん、そうですね。それはトラックで多分カーブね、多分カーブだったら一番端っこ行くでしょ。つまりね、一等賞取るように走るでしょ。自由に走らされた、少なくとも長靴履いて走りますなんていう人いないでしょ。鉄ゲタ履きますなんてそんなにいないでしょ。でもこれ自由ですから。でもね、やっぱり目標を目指してそれを得るために生きる、同じようにですね、私たちはね、本当にイエス様を知らずに、御言葉を知らない人は自分が咎められなければ何でも行っていい、見つからなければ何でもやっていいというふうに考えたりしますけども、ね、目的のためなら手段を選ばずと。でも信仰者は咎められなくても目標に達するために自分を制していく、律していくんですよ。お分かりですか皆さん。じゃあ目標とは何でしょうか。この目標とは何かというのは大事です。目標とは何ですか。まず血を流すほどに自分を愛しくださったイエス様をもっと知りたいという目標ですよ。もっと知りたいですよね。もっと、つまり仲良しになりたいということです。また 100% 全幅の信頼を持って信じきりたいという目標です。皆さん 50% も信じるっていうふうに言えるんですよね。
そうじゃない、神様は信じきってほしいと思います。これ目標でしょう。またもっと愛したい、またイエス様から良い忠実なしもべだと褒められたいという目標があるんじゃないでしょうか。そして何よりもキリストの似姿へとなっていく、これ共通の目標ですよね。共通の目標なんですよね。つまり私は神の形への回復をするように招かれていて、そのために聖霊様が与えられているんですよ。そのために私は自分を律する、人が見ていようが見ていまいが、その目標を目指して私は自分を律して、いやいやではなくて自ら進んで自分を主にお捧げする、それは命の犠牲を払って受け入れてくださる神様に、私を後回しにされなかった神様を私も後回しにせずに性別して、だから皆さん今日このようにしてこの日曜日の朝午前捧げてこられたのでしょうか。これは神の愛の応答に他にならないのではないでしょうか。これがこの純節の御言葉の意味であります。そして私はどんなことにも支配されない、全てのことは許されている、本当に重要な存在、これをしてはいけない、あれをしてはいけないという、そういう掟によって生きていないんです。ですから先ほどのね、お酒のこととか、ね、そういうタバコのこととか、そういうこともその神様の思いを受け取ってどう応答するかなんですよ、ね、起きてではない。でも申し上げたように聖霊に満たされなさいという対比に書かれてますよね。だからお酒というのは自分の、ね、意識をなくすほどに、まあ、経験された方は思い出しくださいね。私の前も言いましたけども、先輩は飲んだら必ず意識を失って朝起きたらゴミ箱に寝ているという人がいまして、まあ、介護するの大変だったんですけど、本当にですね、やっぱりそういうぐらい、そうじゃなくて精霊に支配されなさいというふうに言われたんですよ。自分の言ったことやったことで責任を持てないようになるぐらい、そういうものに支配させるなと、ね、御霊なる主は何が神の喜びになるのかということを私の意識を用いて選び取るように導かされるんですよね。私はだから選ばない自由と選ぶ自由があるということを覚えたい。その基準は神様はどう思えるか、これを行ったらもっとイエス様を深く知るだろうか、愛せるだろうか、イエス様からよくやったと言っていただけるだろうか、そういう視点ですよね。ですから私は罪の奴隷から解放されて義の奴隷になったという表現なんですよ。罪の奴隷とはどういうことですか。やってはいけないと思ってもやってしまうという、そういう縛りでしょう。でも神様のしぼめになったということです。この御言葉を持ってこのところを受け取ってみたい。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにありますという言葉、これは人間は食うために生きているという人間の本能として、そういう風潮がありました当時ですね。だから仕方ないんだという当時の主張に対して、そうじゃなくて神は食物も腹も皆滅ぼしてしまうと、どちらも滅ぼす、その全能なる存在だから、あなたは主のために、神様の素晴らしさを表すために存在しているということを言われているんですね。欲を満たすためにあなたは生きているんではない。食べるために働くとよく言いますが、聖書は、ね、神様が与えたものを成していく使命を果たすために食べるというふうに創世から教えているわけですね。私は神様の使命を果たしていくということをここからも教えられていると思いますね。そしてそのことを伝えながらパウロは言いました。15節以降です。読みましょう。では15節から、皆さんで3、はい。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。16節も、遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。 ね。17節もしかし死と交われば、はい、ここも本当に大事な真理ですね。つまりあなた方の体はキリストの体の一部、キリストの体はこの共同体のことですね。だからあなたはその一部、これはエピソードの5章にもあります。つまり教会とは何かっていう答え、それはあなたですっていうことですよ。だから教会と私たちがこの対立関係になることはありえないということはここからも分かりますね。あなたを通してキリストの体を立て上げる、このように神様が決められた、まさに一つとされた存在、キリストに結びつけられる花嫁です。まさにリベカなんですよ。切っても切り離すことができない深い結びつきの中にいる。だからキリストとこの遊女ですね、不特定多数の人と肉体関係を持つことを仕事にする、まあ、そういう人、そういう遊女と一つになることなど絶対に許されないとパウロは言うんです。その理由は16節ですね。この遊女と交われば一つ体になるというこの奥義は創世記にもうすでに記されていますね。2章24に、それゆえ男はその父と母を離れ妻と結び合い二人は一体となるというこの引用です。聖書はですね、男女が、ね、肉体関係を持つと一つの体になると教えてるんですよ。聖書はですね、性の交わりというものは神様が夫婦だけに与えられた素晴らしい神様からのギフトだということですね。夫と妻が本当の意味で一体になることができるためのギフト、贈り物だというのが聖書を教えている奥義です。なぜならば肉体の交わりを通して霊と霊を交換し合う間柄になるということが言われているんですね。よく似た者夫婦と言われますよね。なんか似てありますねとかね、まあ、確かに同じ環境で同じものを食べているというのはあるでしょうが、やはりですね、他の関係性とは絶対違うもの、それはこの肉体的なつながりなんですよ。だから聖書はですね、霊と霊が交わるということと肉体関係というのはこれはつなげて言ってるんですよ。だから特別なんですよ。この神様は私たちの体を霊、肉、魂ですね、霊というのは神様と引き合う部分、そして肉体、そして心という3つの領域を持って作られました。神と教会の前で契約した夫婦だけがこの3つの領域において一つとなっていることを許された関係であって、精神的に、全人格的に、生活全般、人生観においても一つになっていく関係だということですね。このことも私は受け取っていきたいですね。まあ、ただ注意したいことは、一つになるというふうな言葉を聞くときに、もう自動的にね、なるんではなくて一つとなっていくんですね。一つとなっていくことがそこから始まったということです。ですから夫婦の歩みは一番近しい関係で、それを通して神の似姿になっていく聖家の歩みと同じだということです。心、体、魂の3つの領域が夫婦関係において一つになっていく。だからですから婚約期間というのは、こう肉体がね、このないこの精神的に霊において合わさっていくことのこの準備期間といえますよね。私はいかがでしょうか。ですからね、ですからですね、この神と教会の前に契約をしたこの夫婦というのは協力接着剤でお互いになった、お互いくっつけたという意味で愛ですよね。この18節ではこうあります。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのですとあります。で、不貧困の罪は怒ったり物を盗んだりすることという自分以外の外のものに害を与える罪とは違うということが分かりますよね。つまり自分の体に対して害を与えるものだと、キリストの体の一部とされたこの体が傷つくということです。ですから神と教会の前で誓う以前に、またその枠組みの中で、枠組みの以外で行うそういう肉体関係はまさに罪であり、その人のあらゆる生活の場合に、場面において大きな歪みをもたらすことも肝に銘じたいと思うんですね。そして申し上げたように、夫婦は接着剤、 協力接着でお互いをくっつけた。ですがもし二人の間の関係が終わってしまうと、壊されるのは人間関係だけじゃなくて自分自身の存在も壊されていくということを覚えたんですね。皆さん、このビターッとくっつけたものを引っ張らした経験ありますか？どうなります？引っ張したらこっちのものがこっちにつくでしょ、こっちのものがこっちにつくでしょ。つまりですね、傷つくんですよ、ものすごく。つまりお互いは本当に傷つく。そして神様の永遠の法則、それを破るならば必ず刈り取りをするということを覚えたい。ですから本当の自由と喜びというものは神様が定められた範囲の中にあるもの、だから法中ではない。でもある人たちはその枠を飛び越えて自由と喜びを得ようとするんです。しかし最後には束縛と破壊と死がやってくる、罪から来る報酬は死とあります。そういう人がこのコリント教会に多かったようですね。皆さんどうでしょうか、ね、これは恵みと誠の誠の部分、義の部分でしょう。しかしですね、私は回復の道も主は用意されることを忘れてはならないんです。私もですね、神の前でこういうね、いろんな罪をね、絶対犯しませんなんて言い切る言い張る人こそ危ないですよ、ね、そういういろんな考え方があったらそうなる可能性は本当に多いです。ですからそのことを本当にいつも覚えながら祈り、でもその罪を犯した人も回復の道も用意されています。神の前で罪を告白し悔い改めるということですね。そして許すべき人を許す、古い構造を十字架につけて死なせる、最後に新しい命をこの欠けている部分にいただく。罪から来る結果は死、しかし神のくださる賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命だとあります。いかがでしょうか。全ての人にこういう罪を犯す可能性があると申し上げました。自分は大丈夫としてはいないでしょうか。そういう人ほど、ね、本当に気をつけなければいけないものだと言われます。主に祈り、御声を聞き、世の価値観、肉の価値観、そこから神のための価値観へと変えていくように、お互い励まし寄り合っていきたいと思うんですね。そしてその流れの中でパウロは今日のこの中心聖句を言われたわけです。では最後10節、19と20を読みましょう。皆さんで3、はい。あなた方の体は あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。本当に素晴らしい言葉じゃないでしょうか、ね、この文脈でこの御言葉が来るんですよ。単なるここだけ読むよりも皆さんね、自分と重ね合わせて、ね、読むことが多いできる御言葉ですよね、今まで。でも本当にそんな私たちをね、神様は何と言われたんですか、何とどうされたんですか。聖霊の宮だって言われたんですよ。最初申し上げる、あなたは聖霊の宮、こんな汚い私がですかってならないですか。皆さん誰が言ってるんですか。神が、神とは誰ですか。天地万物宇宙を作った王の王、主の主が、あなたの中に私は住まうと言われたんですよ。皆さんがこうならばどこ住みます。もう五つ星を超えるようなすごいとこ住みたいでしょ。王が住むのは王宮じゃないですか。でもその王が住むのをわざわざご意思を持ってあなたの中に住む、だからあなたは聖の宮と呼ばれるっていうことですよ。すごくないですか。これ何度申し上げた、自分が思うが思わないが神様がそう決められたんです。あなたの中に私は住まう、これがあの三位一体なる自己性の聖霊様が皆さんの中にイエス様を信じた瞬間に入ってくださったということです。単に入っていつか出るんではない、ずっと住まわれるんですよ、ね、これはホーリーパレスですよ。本当に今キャストと言いましたね、もう城ですよ。ある友達はね、この宮っていうのはあの姫路城って言いましたよね。まあ本当に そ,、ね、そんなもんそうですよ。要するに偉い人が住むんですよね。偉いっつってもこの宇宙を作った方がね、あなたの中に住む聖の宮だ、ね、皆さん自分自身見たらどんな風に説明します。私のね、宮もうすごいんですよってアピールします。どうです、自己アピールしてください。言ったら、いやちょっと私どこやめた方がいいんじゃないですか、ちょっと臭いしね、ちょっと掃除もしてへんし、ちょっと宇治もちょっといたりしてとかね、 思うでしょ。やっぱりどうですか。そうですよね。そういうことを言ってるわけですよ、この18節まではね。だって何度も言います、コリントの教会そういう人がいっぱいいたんですよ、雰囲気を行ったりね。でもそういうあなたの中に私は住むって言われたんですよ。だから恵みなんですよ。条件はその罪を悔い改めてイエス様を信じますと告白を本当に悔い改めした人は、私はあなたの中に住むと言われた。これが恵み、これが恵みなんですよ。行いは一切いらない。今朝からもう一度受け取り直します。あなた、私は聖の宮です。皆さん隣の人にね、あなたは聖の宮とちょっと言い合ってください。アーメンと言いました。アーメン。そうですよね、皆さん、アーメン。ここから皆さんの人生は変わるんですよ、ね、今まで本当に先ほど申し上げた古いこの世の価値基準を持ちながら聖の宮となっているにもかかわらず、それに気づかず自覚を持たずに歩むことがしんどいんですよ。私は聖の宮です。アーメン。私は罪に許された義人、そこに生きる、ね、主は言いました。あなた方は、つまり王の宮ということは、あなたの体は誰のものですか。王のものですよ。自分のものではないんですよ、ね、今まではね、自分のものだ、自分の体は自分のものだから何をしてもいいじゃないかみたいな昔の発想があるとしたらどうなりますか。ほっといてってなるでしょ。そして別にこれ食べてもいいやん、夜遅くに、ね、とかになるでしょ。暴飲暴食。そうなると、おのずと先ほどが言っているタバコとかお酒とか明らかに害になるということとか、これは明らかにおかしいと思うことは、自らそれは良くないと思う思いがものすごく広がってくるんじゃないですか。何ならば、私は聖霊の宮だからですよ。聖書を教えることは全部そこです。起き手が先じゃない。神がこんな私を救ってくださったから、そこからこうしていこうというふうに御霊様によってなっていくんです。この度合いが増えていくのがクリスチャンの成長というんです。人と比べてはない。それが去年よりも今日、今年も来年、それがもっと広がっていく。これが成長というんです。その鍵は御霊の満たしです。御霊様は罪と共存できない。だから私たちはね、日々日々悔い改めを日々なして、聖霊様にもっと溢れていただくようになっていくことが必要なんです。だからエネルギーをね、他に分散しないように、そこに向けていく。私は聖霊の宮。皆さん、この言葉握って帰ってくださいね。もう他は忘れてもいいから、これだけ。もうこれを握ってくださいね。もう神様はそう言われてるんです、ね、で、自分のもんじゃないんです、この体は。で、最後読みましょうか。もう一回読みましょう。心を込めて20節3、はい、あなた方は代価を払って、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。皆さん、どうですか。表したくなってきたでしょ。もう表しなさいって言われて、もう表したいんですってなってきたでしょ。そうなんですよ、表したいんですよ。そんな本当もったいのございます。だからここは命令形です。もう表したいです。どうでしょうか。表すな言っても表したくなるんですよ。これが本当に生きた復活の命に生きる信仰者の生き方です。だから黙れ言われても話したくなるんですよ、イエスの素晴らしさを。すんな言われてもしたくなるんですね。それは恵みを恵みとして本当に受けたら、皆がそうなっていく。もうそうなっていったらどうなりますか。皆さん、もう何もそんな特別にせんでもね、皆さんを通して神様のことを知りたい人が襲われますよ。これが宣教なんですよ、本当の意味での。だから生きたイエス様とお出会いしたい、生きた恵みを受け取っていきたい。その中で鍵にあるのは、代価を払って買い取られたということです。これ何ということか分かりますでしょうか。代価とは何ですか。イエス様の命ですよね。もう2000年前に払われました。その血潮であなたの罪は全部洗い流された。罪の世界から買い取ってくださった。これを贖いと言います。私は神のものなんです。悪魔とか罪が私の主人ではないんです。私の主人はイエス様なんです。主人がいない人は罪と悪魔に簡単に引っ張られていくんですよ。 かつての私たちもね、そうだったように。ですが私の主人は私たちを過去、現在、未来の罪からもう贖ってくださったんですよね。そのイエス様なんです。その方が主人です。ですからあなたはどんな罪の中にいようとも主のもとに立ち返ることができるんです。悪魔がね、もう手遅れだ、お前を絶対渡さないぞと言ったとしても、しかしそれはね、嘘ですからね。悪魔はそう言っても嘘ですからね。悪魔はですね、嘘しか言いませんよ。皆さん知ってください。悪魔嘘つきですからね。だから御言葉の約束に立っているのに、いやそんなん言うても無理や無理や、そんなん言うても許されないよというのはこれ嘘ですからね。悪魔は嘘つくことと神様から引き離すことが仕事ですからね。だから私は信じましょう。誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、全てが新しくなりました。ハレルヤではないでしょうか、ね、この恵みに私は受け取って預かってみたい。それ最後に申します。ですから自分の体を持って神の素晴らしさ、この栄光とは神の清さ、神の愛、そして神の恵み、神の強さ、これをあなたの生き方を通して表していくということですね。神の栄光というのは、皆さんどうですか。皆さんを通して表されていないと感じるならば何かが課題なんです。その多くはですね、神様の御言葉に従い消えてない。例えばローマ6の12の13のように、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいということがあるんですね。でもある人は、私は全部は捧げたくないんです、この部分だけは楽しませてください、この部分だけは私の自由にさせてほしいんですと鍵をかけている。だから悪魔にやられてしまうんですよ。半分だけの献身は全くしないと同じです。両足をキリストに置く、全幅の信頼をする、また先はしない、ね、両方置く、心の部屋全部を明け渡す。イエス様は代価を払って私たちを何ですか、買い取ってくださったのはどこですか、手ですか、顔ですか、全部でしょ。だから私だけでここだけはなんていうのは、それはおかしなことなんです。だからね、その明け渡してない部分を通してサタンは足場として働いてくるんです。だから私は完全に主の前に差し出していきましょう。その明け渡してない部分を悪魔が攻撃してくるんです。あなたが本当に罪と悪魔から自由になりたいと願うならば、全面的に神のご支配のもとに自分を置く必要がある。あなたはどの分野を神様に明け渡してないでしょうか。その明け渡してない部分こそあなたの弱点であって、悪魔が自由に操作できる部分でも、神様はあなたに半分の勝利を願っておられません。すでに約束された圧倒的な勝利を味わってほしいと願っておられるんですね。本当の勝利と自由は真理ある神様に従い切るときに、明け渡し切るときに与えるのです。皆さんいかがでしょうか。今朝そのことを覚えて19節、あなたは神の聖霊の宮です。あなたそのこと知らんのっていうことですよ。知らんのですか。はい、私は知っています。その通り生きていきます。だから私は全て明け渡します。聖霊の宮とされて私たちが生きていくそのすべは全て明け渡し、自分の力では無理ですから、聖霊様どうか自分の全てを明け渡したいんです。ですからそのようなものとしてくださいと祈りを積み上げていきたいと願います。後でですね、共に祈る時があるでしょう。その時にですね、そのことを覚えて祈り合って使わされていきたいと願います。皆さんどのように応答されるでしょうか。血を流すほどに血を愛しくださったイエス様をもっと知りたい、 100% 全部の信頼を持って信じ切っていきたい、もっとイエス様を愛したい、そして一時きりの人生をあなただけにかけさせてください、そしてキリストの似姿へとなっていく、この共通の目標に向かって歩んでいきたいと思います。祈りましょう。しばらく御言葉への応答を皆さんでお騒ぎいたしましょう。 あなた方の体はあなた方のうちに包まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。天の神様、ありがとうございます。私たちを聖霊の宮と呼んでくださり、また実際住んでくださっていること本当に感謝します。どうかこのところに立ち、今日からまた新しく生き直すことができますように助け見せてください。一人一人を豊かな聖霊様を流していく器とますます祝福し整え続けてくださいますように、イエスキリストの御名によって心合わせ祈ります。アーメン。